エメン、皆さん、すでに素晴らしい礼拝になっていることを心から神様に感謝したいと思います。すでにすごく感動して本当に神様が働いてくださっていることを心から感謝します。これからは御言葉から皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。今日はですね、ウィズシリーズというのを先週から始めているんですけども、シリーズ2になります。神様と共にいることを覚えていきたいと思います。皆さん、突然なんですけれども、サウナって皆さんお好きでしょうか？礼拝でね、イエス言ってくれます。礼拝でこの言葉を僕が言うとはという感じなんですけど、私はサウナ大好き、大好きなんですね。あちあちのサウナに入って、その後に冷たい水風呂に入って、そうするとですね、体はすごくリラックスして、でも頭はちょっと冴えてるんですね。それを、ディープリラックスの状態に入るわけなんです。すいません、暑くてなんですけど、それをサウナ用語、サウナ業界では整う、こうきくんありがとう、整うと言うんですね。ありがとうございます。私は頭の中が考え事でいっぱいになっちゃって、なんか Wi-Fi が弱い時みたいに、ぐるぐるぐるぐるぐるってどこにも行き着かないのにずっと回ってるみたいな、あの状態になっちゃった時にサウナに行きます。整って、頭がすっきりして、一つのことに集中できる、そのために私はサウナに行って整うわけです。ちょっとこう冗談のように思うかもしれない、これ私霊的なことにも通じるなってすごく思っています。 With、神様と共にいること、言葉では分かります、その場にいる。でもいることって簡単なようで意外に難しくないですか？私は愛する妻と一緒に目の前で喋ってる、食事をしたりとか喋ってる時に、しんくんしんくんって聞いてるってよく言われます。ああ、ごめんごめん、頭がどっか違うところに行っちゃってた。失礼な話ですよね、目の前にいるのに。でもやっちゃうんですよ、その場にいることができてない。誰かと一緒に時間を過ごしてても違う世界に行っちゃう。神様と共にいたい、一緒にいたいと思ってても整ってないと一緒にいられないですね。皆さんも神様と共にいたいと思いながら毎日いろんなことにとらわれていないでしょうか？とらわれて頭の中がぐるぐるしているのに、それでもなんとか一緒にいちゃおうとする、それが私たちかなというふうに思います。私たちは神様と共にいることを本当に実感するためにも、私たち自身がまず整えられる必要があります。今日のテーマは With シリーズ2、整えるというテーマにさせていただきました。一つ目のポイントは、自分の心を神と共に整えるです。聖句をお読みしたいと思います。共にお読みしましょう。ちょっと長いんですけど、一緒に分かち合いたいと思います。ルカによる福音書1章5節から20節。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベトといった。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で、神の御前で祭司の務めをしていた時、祭司職のしきたりによってくじ引きを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不安になり、恐怖の念に襲われた。天使は言った、 恐れることはない。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人となり、ぶどう酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。アメン。ザカリアは天使が言ったことが信じられなかったんですね。皆さん想像できますか？私だったら祈ってる時に天使がバーって現れて、そしたらその人の言うことを信じると思います。ああもう分かりました、もう怖がって、その通りですよねってでもザカリアは冷静で正直だったと思います。何によってそれを知ることができるでしょうか。これは言語のニュアンスではどうやってそれを理解したらいいですかという意味です。ザカリアは私も妻も年を取っています、到底子供を産める年じゃない、理解ができません、そのように言いました。でも天使が示したことは神の言葉を信じることでした。私はこのザカリアの気持ちがわかる気がします。天使はあなたの願いは聞き入れられたと言ったので、ザカリアも妻のエリザベトも何年も、もしかしたら何十年も何度も何度も子供が生まれること、男の子が生まれることを祈り続けていたと思われます。でもその中で思うようにいかなくて、うまくいかなくて、ああでも祈ろう、でも信じて、もう一度祈って、ああでもまだいかなくて、そのように何度も何度も諦めないで祈り続けた時に、どこかで心が固くなってしまう。やっと天使が来てあなたに子供が生まれますよって言ったのに受け入れられない。ザカリアは整ってなかったなって私は思います。素晴らしい人物、弟子みたいだなって思います。すごく神様を信じてるし、真面目に祭司として務めを行い、周りから見ても模範的な人物でした。私たちも毎日聖書を読んで QT を取って、日曜日には礼拝に来てレッスンを学んで、でも本当に神様の言葉を自分自身に当てはめた時には信じられない、受け入れられない。これは整ってないということではないでしょうか。まさに私たちだなと思います。ではどうしたらいいのか。天使はザカリアが信じなかったので罰として口を聞けなくさせた、まあ、その面もあると思います。でも同時にこの後後半の聖句を読むんですけれども、この口が聞けなくなったことはザカリアにとって 心を吟味プロセスする必要な時間となりました。ザカリアも霊的に口を閉ざされた中で心を吟味し整える必要がありました。私たちも口を閉じて神様と一緒に自分の心を吟味し整える必要があります。その吟味し整える、私自身とても助けられているものがあるので皆さんに紹介したいです。ジュビリーでもプアヒーさんが紹介してくださっていたんですけども、エグザメンという祈りを皆さんに紹介したいです。エグザメンは16世紀の修道士イグナチオ・ロヨラが考案したものです。エグザメン、簡単にこの特徴を言いますと、1日を振り返ります。そして、慰めとすさみに注目していきます。慰めとは1日のうちですごい喜んだ時、楽しかった、または平安があった時はいつかな、いつ神様と自分はつながっている、一緒にいる、それを感じたかな、これが慰めです。逆にすさみというのは、いつ自分は悲しかった、つらかった、孤独を感じた、または神様から無関心に思われている、神様とつながれてない、不在、それを感じたのはいつかな。この慰めとすさみに注目して振り返る、これがエグザメンの特徴です。一日を振り返って神の臨在を意識することで、さまざまな霊的な気づきが与えられます。まさにイエスと共にあること、それに気づく、整える祈りです。祈りなんですけど、これは皆さん心を整えていくエクササイズなので、心をほぐしてですね、あんまり考えずに構えずに、よかったら一緒にやってみませんか。はい、ということでちょっと時間をいただいてですね、短い時間にはなるんですけど、皆さん一緒にやってみたいと思います。はい、ありがとうございます。では音楽をお願いします。目を閉じてもいいです、開いててもいいです。自分がリラックスするように、ちょっと体をほぐしながらリラックスしてください。これから1分間、昨日または今朝でもいいです、振り返っていきます。まずは慰め、いつ喜びと平安を感じたでしょうか。いつ神様イエスとつながり、その臨在を感じたでしょうか。1分間振り返ってください。1分後お声掛けいたします。それでは次にすさみに移っていきたいと思います。いつ悲しみ、孤独、または無関心を味わったでしょうか。いつ神様イエスの不在を感じたでしょうか。1分後にお声掛けします。 それでは祈りの中で気づいたこと、感じたことを思い巡らしながら、神様の声に耳を傾けていきましょう。1分間時間を取りたいと思います。1分経ちました、霧のいいところで戻ってきていただけたらと思います。いかがだったでしょうか。整えられましたまたお時間あるときにこれゆっくりやっていただけたらと思います。今3分ほどです。私自身この3年間ほぼ毎日寝る前か起きたときにこの祈りをやってすごく助けられています。私はこの祈りをするたびに神様イエスが共にいてくれること、実際に今日共にいてくれることを実感し信じることが助けられています。そして毎日行うことで神と共にいつもいることを意識できるように整えられています。ザカリアのように私たちは時に口を閉じて神様と共にいることができるように自分の心を神様と共に整えていきましょう。2つ目のポイントに行きたいと思います。2つ目のポイントは弱い部分を神と整えるです。聖句の続きをお読みしたいと思います。さて月が満ちてエリザベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリザベトを大いに慈しまれたことを聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母はいいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々はあなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。神様の言葉は必ず実現します。エリザベトは男の子を無事に出産しました。ユダヤの文化ではこの信仰を受け継ぐという面で、家族であったり親類にいる名前を子供につける文化がありました。なのでヨハネという名前をつけることに周りの人は違和感があったわけですね。ですがザカリアは毅然とした態度で集まった人に、この子の名前はヨハネだ、そのように伝えました。そのことがきっかけでもう一度ザカリアは口が聞けるようになりました。私はザカリアが9ヶ月ほどだったと考えられます。その期間口が聞けない、 沈黙しながらどのようにプロセスをしていたのかが非常に気になりました。エリザベトの日に日に大きくなっていくお腹を見ながら、目の前で信じられない神様の奇跡を見ながら、もしかしたら長い信仰生活を振り返っていたかもしれません。そしてなんであの時自分は疑っちゃったんだろう、なんであの時自分は信じなかったんだろう、奇跡を目の前にしながらそのように悔やんでいたかもしれません。信じたいのに信じられない、そのような弱い部分がザカリアにはありました。それは私たちも同じじゃないでしょうか。ザカリアという名前の意味は、主は覚えておられるという意味です。ザカリアはもちろん自分の名前の意味を知っていたと思います。神様が天使を通してザカリアに一番最初に伝えたことは何だったでしょうか。それは、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられたという言葉です。あなたの祈り、あなたの願い、ちゃんと覚えてるよ。男の子が生まれるよ。そのように神様は言ってくださっています。主は覚えていてくださったじゃないか。私はザカリアは9ヶ月の間、メタノイアの中で人生の弱い部分に向き合い、名前の通り主は覚えていてくださるということを強い確信にしていったのではないかなと考えます。再び声が出るようになったとき、それはバプテスマのヨハネという人々を主の前の道を整える、その人の父になるためにザカリア自身が整えられた瞬間、誕生の瞬間でした。私はザカリアのこの9ヶ月間の沈黙を破った神様への賛美の叫び、そして笑顔がなんか聞こえてくるような気がします。神様は今日私たちにも同じように働かれます。私たちの罪、私たちの恐れ、私たちの弱さ、それに神様は共にいてくださり、それを主の栄光に変えてくださいます。最終的に沈黙は神様への賛美へと変わっていきます。私は今向き合っていることがあります。少し個人的なシェアをさせていただけたらと思うんですけど、それは相手に不利益だと思うことを言えない自分自身とです。これを言ったら相手が困るだろうな、不快に思うだろうな、そのように思う、またはこれ言ったら険悪なムードになってしまうんじゃないかな、そう思うとき、私は過度にその衝突を恐れて、このイラストの子供のように思考停止になってしまいます。ああって。本当にこの事実を認めたくなかったし、全然大したことないちっちゃいことのように思いたかった。でもこの長年の私の弱い部分、これが私の妻を傷つけ、私の近い人を傷つけ、そしてミニストリーの中で神様の働きを邪魔している、とどめているものだということが、神様が何度も何度もこうノックをしてくれて私に気づかせてくれました。こうなっている根っこの原因は父親との関係、それと私自身の性格、気質によるものだと考えています。私の父は本当に優しい人です。繊細で、よくニーズに、相手の気持ち、ニーズに気づけて、私はその父に何度も何度も助けて もらいました。本当に感謝しています。でも同時に時に父は不器用に子供に対して質問攻めにして、詰め寄って一切の反論も認めず、不十分だということを相手に分からせようとしました。それは突然深夜父が帰ってきて、私たちは寝ていたのに呼び寄せられてダイニングテーブルに座ったところから急に始まりました。私は兄2人いるんです。3人男の末っ子。兄たちは反論してました。違うよ、そんなことないよ、こういうこともやってるよ、頑張って戦ってました。でも私はその喧嘩し合っている2人の声聞きながら、私自身は臆病に震えて黙ることを選びました。私が人に対して言えなくなるとき、この時の同じ身体感覚になります。相手はお父さんじゃないのに、神様が一緒にいる、大丈夫、そのように思うとしてもその瞬間はダメなんですね。一緒にいられない、自分の声の方が強いです。私は神様に呼んでもらった、そのように思ってるし、神様の御言葉を伝えたい、そのために働きたい、そのように思っています。ミストリーにおいて、家族で、友達関係で、でもこの弱い部分で整っていないと神様の技を行えないんです。今私は実は妻と練習をしています。小さいところから、ミーティングとか、あとは上司に対して、年上の人に対して、ちょっと今そこの日は予定があって自分は都合が悪いんですっていうことを伝える練習をしています。小さいところから。恥ずかしい話なんですけど、練習なのにお腹が痛くなってきて練習し始めてると何度もトイレに行きました。私は完璧に変われないかもしれないです。でも確実に自分の力だけでは変われない部分に対して整えられてきているのを日々感じています。またイエスと共にいられなかった領域においても、イエスの力を実感できるように、神様を賛美できるようになってきました。神様は本当にすごいです。皆さんはザカリアの この子供のことのように、または私のこの言えないのように、神様の共にいることが難しい弱い部分、領域は何でしょうか。私は教会の中で全員が素晴らしいいい心でイエスについていきたい、そのように思いながら同時に信じることが難しい、この領域はそのままになっている、そういう文化があるように感じています。兄弟姉妹同士もその領域が互いに見えているのに言わない、フィードバックし合わない、そのようなスタイルが定着しているように見えます。もしかしたら私のように過去の傷から弱い部分を見ること、また言うことも言われることも恐れ臆病になっているかもしれません。もしくは深い部分で神様の声を聞くことを避けているのかもしれません。兄弟姉妹の皆さん、今日信じていただきたいのは、イエスと共にいるとき、イエスはあなたの個人的な願い、その祈りを必ず聞いてくださっているということです。そしてその祈りを決して無視されません。 むしろあなたの祈り、願い、弱さを通しても神様はそれを栄光に変えようとしてくださっています。だからこそ私たちは弱い部分を整えていきましょう。ザカリアは最初信じられませんでした。でも9ヶ月の沈黙のプロセスで、この子の名前はヨハネだ、そのように確信して名付けました。彼の沈黙は賛美へと変えられていきました。そして整えられたザカリアからバプテスマのヨハネという主の前で道を整える人物が生まれ、神の栄光になりました。私たちも同じようになっていきましょう。私たちも自分自身の心、そして弱い部分を整えて、神様と一緒にそこから生まれる主の栄光を見ていきましょう。説教は以上となります。聞いてくださってありがとうございました。